藤沢歴史探訪、今月は辻堂の歴史と様々な場所を深掘るというテーマでお届けしていきます。今月は藤沢地名の会のメンバーの皆さんにご紹介していただいてまいります。このテーマ1回目登場していただきますのは藤沢地名の会の佐々木会長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。藤沢地名の会の佐々木です。
さあ今月はたっぷりといろんなお話聞かせていただきますが、まずは藤沢地名の会についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、藤沢地名の会は今年でちょうど40年を経過しました。現在160名余りの地名に関心を寄せる会員がおり、多くの市民の方々と地名を通じ郷土の歴史や民族文化遺産などを学び訪ね、ふるさと意識の啓蒙を図る目的で藤沢市と連携して講演会や映画会、そして市内を一巡する地名探訪などの活動をしております。独自の活動としては葛路の古文書や本国版の地を勉強する会、会員相互のコミュニケーションを図る目的のホームページやミニだより、ニュースレターなどの情報流通交換活動も積極的に展開しています。
もう日々いろんなことを調べ、そして皆さんと一緒に交流を図りということで、そしてこのようにですね、この番組を通して歴史についてお話をしてくださっている皆さんなんですけれども、さあ今月は辻堂にスポットを当てていきます。はじめにこの辻堂という地名なんですけれども、由来ご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。辻堂という地名が初めて文献に登場するのは足利幕府滅亡直後の中仙台の乱で、足利尊氏と北条高時の子時行との合戦を描いた足利尊氏関東下校合戦次第という文書です。鎌倉時代には8つの的をかけた弓の練習場であったところから八的ヶ原と呼ばれていました。その後海岸沿いに多くの松が生えていたため八松ヶ原と変化しました。それがなぜ今の辻堂になったのでしょうか。全国にある辻堂という地名には共通してお堂が存在します。当地でも4つの説があるようです。1つ目は南にある宝泉寺、俗に南の寺と言われますが、源頼朝の要請により建久年間に建立され、当時辻御堂と呼ばれていたからという説。二つ目は北にある宝宗寺、俗に北の寺と言われますが、そこの不動堂という仏堂が北の辻にあったからという説。三つ目は同じく北にあった阿弥陀堂によってという説。四つ目は全く無名の廃寺となったお堂によってという説があります。宝泉寺周辺に17氏族と言われた旧家が集結していること、鎌倉道と光明真言道場道との交差点である四つ角に隣接していることから、いつしかその一帯が辻堂と呼ばれるようになったとの説が有力とされています。
会長ありがとうございます。4つの説があるということで1つずつご紹介していただきましたけれども、皆さんどの説を知っていたのかなということと、ね、知らない説が出てきたと思います。まあ、その由来ってなかなかこう不思議だなって思いますよね。さあそして辻堂の中にもまたね、様々な地名、まあ、小技と言われているものがありますけれども、いくつか会長ご紹介いただけますか。
はい、わかりました。我々藤沢地名の会ではですね、地名を小技を中心に考えています。小技は文化遺産とも言われるように、その歴史や地形自然を示すことがしばしばです。辻堂地区で特徴的な小技を挙げてみましょう。幹線道路の交差点の名前にもなっている浜宮間は、松が茂った砂山が小技名になったもので、 漁師さんが魚の群れを見つけるために登った砂山で、沿岸漁業を生業としていた暮らしぶりが目に浮かびます。南部の小技である砂山、砂場、高砂、大屋原はいずれも広域にわたる砂丘に由来する小技といえます。大屋原という小技名は不思議な名前と思いませんか？これは薬をすりつぶす屋原という道具のように、砂丘が V 字型にへこんでいたことから名付けられたと言われています。東海道線沿線南にある大荒区という小技名は、村外れの荒れ地を開墾した土地につけられました。同様の意味で使用される地名も全国的に多いようです。このように地名の背景を知ると、現在の景色の中に当時の砂丘や松林が見えてくるような気がしませんか？
小技ってやっぱり面白いですね。今とは全然違う景色も見えてきたり、その、ね、由来を知ることによって、そこがどんなところだったのかを知ることができるということで、改めて小技の魅力ご紹介していただきました。さあ、そして辻堂という場所なんですけれども、かつてどのような、まあ、景観だったのか、土地だったのか、皆さんにご紹介いただけますか？
はい、わかりました。辻堂は平塚の花水川から片瀬川まで海岸沿いに続く約13キロメートルの湘南砂丘の一部にあります。奥行き約5キロメートルの間は砂丘列とその間の湿地とからなり、しかも東の久下沼との境をなす引地川はよく氾濫を起こし、決して農業に適した土地ではありませんでした。平安後期に開発された大場御厨に所属し、鎌倉時代には武士や文人が西から鎌倉への近道として鎌倉道が通ることから、砂丘の真ん中に飯能飯魚の集落が開け、また真言宗のお寺が村の中心に2つでき、光明真言道場には大山詣の帰りに江ノ島に行く人々などが集まり、信仰の道などが四方に広がるようにできてきました。町の中心の四つ角で交差する道の両側に、東っちょ、西っちょ、南っちょ、北っちょと呼ばれる集落が作られました。
ありがとうございます。やっぱり今とはちょっと景色が違うなといったところと、やっぱりこういうことを知るのは大切だなと改めて会長の話を聞いて思っていました。さあ、そして、まあ、昔からいろんな人たちが多く行き来している辻堂なんですけれども、現在もね、たくさんの皆さんがこの藤沢辻堂に転入されたりしている、まあ、地区だなという印象があるんですけれども、辻堂が発展したきっかけは一体どんなところからだったのか、何だったのか教えていただけますでしょうか？
辻堂は平安後期に開発された大場御厨に所属し、鎌倉時代には武士や文人の通識化したところです。当地に入植した17士族が発展に大いなる貢献をしたと思われます。しかし入植時期は身辺相模の国不動公や広告地史などの公式文書に記載がないため実は不明です。鎌倉時代の研究年間に西国の平家の落武者が当地に移り住んだとか、御北条時代、小田原北条時代ですね、に移住したのではとの伝承があります。
歴史をずっとこう遡っていただいてご紹介していただくと、やっぱりちょっとなんか不思議な気持ちにもなりますけれども、本当にでも今でも愛されている土地だなということと、やっぱり歴史が長いところなんでということを改めてご紹介していただいてきました。さあ、今月はですね、辻堂の歴史についてご紹介していただきますが、ここで会長からですね、皆さんにご紹介したいことがあるということで、ぜひですね、皆さんにお知らせいただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。藤沢地名の会の行事を案内させてください。3月20日または24日、今回ご紹介する一部の地域なんですが、辻堂地名探訪と称して実地に探訪いたします。詳しくは藤沢地名の会のホームページか、広報藤沢2月25日号、 あるいは各市民センターに置かれている辻堂地名探訪のチラシを参照くださるようお願いいたします。
今月お話を聞いてね、辻堂について改めてちょっと皆さん頭に入れていただいて、さらにね、またこういったものがあるということで、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。さあ、今月はですね、辻堂の歴史と様々な場所を深掘るというテーマでご紹介していただいてまいります。お話を伺いましたのは藤沢地名の会の佐々木会長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。